みなさんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
はい、今日もお菓子を食べながらやっていきましょう、
はい、今日もいっぱいあります。
フルーティーキッスのモンブランが来ました。
あ、ね、ほんとや。
たけのこの里もいちご&ショコラっていうのが来ました。
美味しそう。季節が変わっていく。
中の袋にハートついて、
ほんとだ
ね、かわいい、う
ん、もぐもぐしながらやります。
はい、はい。
今年に入ってから解禁されましたが、3月3日にニューシングルエターナルがリリースになります、
うん、
はい。
ちょっとずつエターナルの話も仕掛けてはいるんですけど、
はいはい、
ちゃんとはまだキャッチアップでは話してないので、
うん、
今日はエターナルについてがっつり話していこうかなと思います。
はい、
はい。
のでぜひ皆さん聞いてください。
サポーテッドバイ明治アポロ。
ということで、なんと番組50回を超えました。
お
ー、すごい。
キャッチアップシャープ50です。
早いね。
もうすぐで1年ですから。
そうですね。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
なので祝50回、そろそろ3月3日のエターナルについて話そう&重大発表。
はい、
まあ、気になる重大発表もありますけども、
うん、
はい、
それは後々ね発表したいと思います。じゃあまずエターナルについて話そうと思うんですけど、
うん、
何から話しましょうね。
何から話そうね。
シングルの CD リリースとしては2年ぶり
かなり久々やと思う。ずっと配信やったからね。
マスターピースを CD で出してからじゃない？シングルは。
そうか、
だってそっからずっと配信だった。配信やったね。も最終兵器も配信だったし、その後もアルバム CD リリースはあったけど。
2年も経ってるの？怖い。
すごい、サブスクの時代や、ね、本当に。
だからあのハーっていうレーベルを立ち上げてからも2年ぐらい経ちます、
ね。そうやね、
う、
うん、
早いね、
うん、
早い。
久々の CD でのリリース、
はい、
うん。
まあ、エターナルは今年結成15周年になるので、うん、なんとなくそういうのも考えながら作っていった曲ですね。
そうやね、うん、その CD のことで話すと、うん、CD 以外にもアナログがあったりだとか、うん、カセットがあったりだとか、うん、もちろん配信でのリリースもするし、うん、あとグッズね。
そうね、
そうそう、うん、スマホリングとかポーチとか T シャツとかも別々で作ったけど、うん、その CD でリリースするということがもうちょっとスペシャルになってきてるやんか、うんうん、もう配信だけでも十分っていう人もいるしさ、うん、だからせっかくこうフィジカルでリリースするんやったらもうちょっとイベント性を持たせようかっていうところで、うん、リリースの仕方もよりこう楽しめるように考えたりだとか、うん、っていうのは今までと全然変わったよね。
そうだね、
うん、
CD がもうグッズみたいな、
ね、そうやね、
考え方、
う
んうんうん、そのアイテム
コレクションやね。
そうやね。
そうそうそう。これはいつぐらいにできた曲だ？
これは去年の夏
なかな、夏
ぐらい
からちょっとずつ始めたんだね、うん、最初はまみちゃんの弾き語りデモから、
はい、うん。これはでも制作で言うと、まあ、曲に関してはだいぶそぎ落として、もう本当にいつもだったらがっつり4人の音が鳴ってるデモをもう頭の中で完成させて、うん、でそれを形にしてみんなに聴いてもらってっていうやり方だったけど、もうそぎ落としにそぎ落としまくって弾き語りという感じになって、
うん、
まあ多分その逆の人たち、制作の過程としては逆の人たちが多いのかなっていう気も、
うん、
弾き語りから始めてみんなでどんどん構築していくみたいな、それが僕は逆のパターンだったからぐっといろいろこらえて弾き語りから今回を始めるっていう、うん、自分としてはちょっと新しいチャレンジだったなっていう感じですね、
うんうん、
そうね、
うん、
その この曲作ろうってなったのもあのプロデューサーに白石さとりさんを迎えてやろうみたいなの、うん、割と最初から決まってたからね、うんうん、そうね、
なんかこういい意味でさとりさんと音楽作ると肩の力抜いて、うん、こう曲に向き合えるというか、うん、でそういうなんて言うんだろうな、ラフさっていうか、うんうん、こう余裕ある感じで音楽作っていきたいなっていう気分もあって、うん、さとりさんとしよっかっていう話になって、うん、でどういう曲やろうかっていうので、うんうん、こうイメージを言葉で出し合ったね、うん、すっごいいっぱい、ね、うんう
ん、抽象的な言葉ばっかりだったけどね、
うんうん、そうそう、でもなんとなく4人ともやっぱりイメージは共通してて、ちょっと柔らかい雰囲気だったりとか、うん、優しい感じとか、なんか光のイメージがあるよねとか、うん、そういうワードがいっぱい出た中で、うんうん、それをどんどん曲にしていくっていう作業、うんうん、あとはテンポから決めたね、
そうね、うん、それもちょっと珍しかった、
ね、そうやね、うん、
レコーディングの仕方も今までやったことない形でやりましたね、さとりさんのお家に行って、ね、それぞれが行って、うん、一人で録音してくるみたいなことも、うんうんうん、
それもあの今 YouTube に上がってるはるちゃんの一人で話してるやつとかは、うんうん、もうあれはエターナルの制作の過程で、ボーカルを何回か分けてはるちゃん撮ってったんだけど、うん、それのあれは第1弾か、うん、そう1回目にと歌入れた時の
映像だよね、そうそうそう、
なんか歌はもうあの時から始まってるというか、
そう、でもあれもあのあともう一回撮りに行って、
そう、ね、
そう、でその後に最終調整みたいなこともしたので、うんうん、まあ、3回ぐらいはレコーディングしたかな、歌も、
うんうんうん、
普段だったら1日決めてもうここで絶対撮り切るっていう ね、
そうね、
感じでやってたけど、うん、なんか自分が納得いくまでやれたし、あとはまあメンバーのディレクションがないっていうのも、うんうん、まあ、いいプレッシャーというか、うんうんうん、なんか絶対に自分の思った通りに自分が満足できるまでやりきろうみたいな気持ちでできたので、うんうん、まあ、そういう責任感もあったりとかして、うん、いい歌取れたなと思います、
うんうんう
ん、まあ、今回に関してはやっぱその楽器の取り方が今までにない形で取っていったものだったから、絶対に歌もなんか新しい感じで届けたいなっていうのはあって、今までいろんな歌い方を試してみたんだけど、どれでもない普通に喋ってるみたいな声で撮りたいっていうのはあった。歌うっていう意識でいくっていうよりかは、ちゃんとその言葉を読んで届けるみたいな意識で撮りたいなっていうのはあったんだけど、なかなかそれが難しくて結構苦戦したから、何回も撮りに行った。エターナルっていうタイトルも好きですよ私は。
お、嬉しい。
なんかまあここ最近のテーマというかね、うん、こう数年のテーマというか、
そうやね、
うん、割とこういうなんか永遠っていうものをあんまりこうなんていうの、ファンタジーに捉えないというか、うん、すごい現実的に捉えるじゃないですか、うん、スキャンダルって、うん、なんかその感じが好きで、
そうね、うん、だから結成15周年迎えて今はっきり言える夢とかってぶっちゃけなかったりするやん、うん、どこどこでやりたいとかさ、うん、なんかそういう分かりやすい夢とか目標ってなくて、なんかネガティブにも聞こえる、うん、やけど、うん、そうじゃなくてもう続いてるということが奇跡で、それだけでなんか嬉しいしすごいなと思うし、うん、そこにちょっと自信があるんよな、続けてきたということに、
うんうんうん、
だから、まあ、一生何もかもが続くっていうわけじゃないねんけど、何事においても、うん、でもだから今がすっごい大事やなって思いながら、うん、今がこうあるっていうのってすごいなと思って、うん、バンドがずっと止まらずに同じメンバーで4人で動き続けてるって、うん、とかいうのが常にあるから、うん、なんか出てきた言葉やし、この2020年のこう自分と向き合う時間がすごくあったっていうのもあって、うん、作れた曲やなと思う、うん、だから か今の自分たちにすごくフィットしてるなって自分たちで思うし、うん、こういうスキャンダルの一面も好きになってくれたら嬉しいなって思う曲かな、
うん、そうね、うん、結構こう抽象的な漠然としたワードがバーって出てきて作ったのに、うんうん、ちゃんと自分たちの歌になったね。
そうやね、うん、本当になんか本音が曲になったみたいな、うんうん、歌でなんかグッときますけどね、自分で演奏してても
そうだね、うん、曲調とかも新しいしね、
うん、
そうそう、うん、トモはどうでした、さとりさんと久しぶりにやったけど。
やっぱさとりさんとやる独特の空気感みたいなのが今回はキーになったんじゃないかなっては思いますね、うんうんうん、一人一人行って撮るっていうのも良かったと思うし、その撮る前にさとりさんと雑談、
うんうん、
全然関係ないことを話したりとかして、なんかちょっと遊びながらみたいな撮り方できたのも、
うん、
なんか自分たちにとってはこのタイミングで良かったのかなって思いますね、
うん、そうね、うん、なんか新しい風吹かしたいみたいな気持ちもあったもんね。
あったね、
うん
うんうん、あっただ
から多分サウンドとか、うん、こう挑戦してみようっていう気持ちが強くてこういう仕上がりになったんやろうね、
うんうんうん、
なんかこう15年やってきた中でスキャンダルの音とか4人ってこうあってほしいっていう理想がそれぞれあったりして、うん、こうイメージを持ってくれたりね、うん、すると思ってて、でそれってめちゃくちゃありがたいことやなと思うんやな、うん、なんかこういうバンドやから好きって思ってくれてるとか、うんうん、でもこうどんどん自分たちもこう時を重ねて、うん、キャリアも重ねて今の自分たちはこうだなっていうのもあったりするやん、うんうんうん、なんかそれって人間みんなあると思うんやけど、うん、今はこの洋服の気分みたいなとかさ、うん、だからそれをちゃんと曲にしてみようって思えたタイミングやね、
うんうんうん、そうね、だからなんか自分たちとその世間とのギャップをちゃんと埋めれた作品だなと思います、
うんうん
はいはい、
うん、今までのスタイルももちろん愛しつつ、うん、なんか自分たちが今の自分に似合ってるなって気持ちいいなっていうのも増やしていきたいなっていうのはあるよね、
うんうんうん
うん、
はい、
うん、
今回は僕がボイスメモしたのをみんなにLINE で送るっていう形、
うん、
でもいつもそんな感じかな、僕がデモ作った時にみんなにメールで送って、ね、こんなんどうですかみたいなのがあって、でそっから、まあ、テンポだったり リズムとかその各セクションの、まあ、こういうフレーズとかあと構成の話とかをみんなでしてって、で詰めたその再案をスタッフにも送るっていう感じかな。
歌詞を作るのはどうなの？
もう弾き語りが来たタイミングで1回目にもう出てくる言葉も全部メモって、そっから膨らませていくことが多い、で整えていって、でそのできたやつをまた LINE でみんなにシェアして整えていくっていう感じ。マミの弾き語りが来たらもう同時進行でいろんなことが動いていくっていう。
タイトルが決まるタイ
ミング、曲によるけど、タイトルは、うん、エターナルに関しては歌詞が全部できた後に最後に決めた、うん、これが完成ですっていうゴールって結局4人で決めないとどこまでもいけるし、うん、正解なんかなんて出さないと結局分かんないから、うんうん、難しいけど、自分が今できることは詰め込めたなって思えるラインまで持っていくっていう作業は毎回してるかもしれない、
うん
うん、でも出さないと分かんない。
そうね
とりあえず自分の持ってるスキルの限界をやってみるっていうマックスをやってみるっていう。
だから普段はその決められた1日の中で解決しなきゃいけないんだけど、うん、今回は結構時間があったからちゃんとそれを寝かせて後で聞いて、やっぱりこここうしたいなっていうのを変更するっていう時間があったから何日もかけて作ったね、
うんうん、それが大きかったよね、うん、
よかった、
うん、
だって歌とってそっからまたドラム直したりしてんの。
そう、うん、それは普通の大きいスタジオやったらできないもん ね、うんねうん、普通に時間もかかるしスタジオ取れないとかもあるし、うん、お金もかかるしっていうのがあったけど、お家でさとりさんと二人きりでの作業だからこそできた、うん、やり方やったね、
うんうん、はい、ということで今日はエターナルについて話してきましたが、うん、
はい、
まだ楽曲解禁日まで少しあるということなので、
うん、はい、
もうちょっと楽しみに待っててほしいなと思います。
はい、
そしてさっき言ってた重大発表です、
うん、
エターナルのリリースを記念して3月4日木曜日東京 FM で夜8時から55分間のキャッチアップ生放送スペシャルが決定しました。
めちゃくちゃ3回目
やね、3回目です。
すごい早いよね。
1年で3回ってすごくない？
すごいよ。うん、異例も異例やね。ね、
ありがたい。
ね、楽しみ。
はい。エターナルリリースの翌日、
うん、はい、
ですからね、
うん。
エターナルも聞いていただきつつ、楽しい55分間にしたいと思います。
はい。
はい、
またテーマとかもいろいろあるんですよね。それは後日発表ですか？
うんうん。
うん、なのでぜひ皆さんもメールで参加してください。
はい、
続いてはこちら、大人気の番組オリジナルグッズアポロポーチですが、早くも第2弾グッズを考えようということで、
はい、
皆さんからアイデアを募集しております。
うんうん、
早速紹介する前に一応コーナー名を、
うん、
このグッズ、
このグッズ
そういうことかこのグッズってこと、
うん、
じゃあもう一度お願いします。
このグッズ
っていう
もうわかんない
。いいです、いいです、よかったですよ。
このグッズって言ってるけどねグッズってもう言ってなかったけどね
このグッズってことですね。
このグッズっていう、はい、
そうです、
タイトル、このグッズっていう
コーナー、このグッズっていうコーナーメール読みます。
はい、
ゆかさんからです。スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
キャッチアップ×アポロポーチの次に作ってほしいものを考えてみました。
うん、
まずは実物サイズのアポロ指輪、第3回目の放送で読まれ、みんなにいいねと言ってもらえたアイデアです。うんうん、ここからは新しく考えたものを紹介します。
うん、
境界線を引くためのアポロ定規、知らない世界を知った時に使えるアポロメモ帳、
うん、
アポロボンミス間違い探しブック恋愛に自信がつくアポロ手鏡、
うん
うん、
アポロッコ私が一番好きな放送回クイズトモロッコから浮かんだ案です
マニアック。
アポロとモロッコを合わせた可愛いキャラクターとして誕生させたいです、
ね、キャラクターなんや。
どうでしょう、一つでも心に響くものがあれば嬉しいです。ステッカーの絵柄もメンバーそれぞれのソロバージョンと4人バージョンなど何種類かあったら楽しいと思いました。15周年イヤーということで、この番組でも新しいことがたくさん起こるといいなとワクワクしています。これからも応援しています。
欲張りだね。
でもアポロッコ以外は全部いいよね。アポロッコは、うん、トモロッコ覚えてる人が多分あんまり多
くない。そうなの、
すごい。
そうなんや。モロッコ以外の国とかでもやりたいけどね。
キャラクターを作るってことね。
キャラクターね。
アポロとスキャンダルの、う
ん、アポロにもだってキャラクターおんねんもんな、そもそも
ウ
サギ。
いろいろあったよ、メモ帳とか定規とか。
いいと思った。
いい、ね、
うん、
アポロボミス間違い探しブック、
いいと思った。
全部ちゃんとコーナーにかけてきてくれてるのが、
ね、全部聞いてくれてるや、うん、ヘビーリスナー。
手鏡もいいね、
うん、鏡よね、
ちょっとちっちゃめのやつでね、
うんうん、いろいろできそう。トマトマさん、スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
新しいグッズの案、おうち時間が増えているということで、アポロの箸置きはどうでしょうか。アポロチョコが少し溶けた感じにくぼみをつけるようなイメージです。もう一つの案として、実寸大アポロキーホルダー、
2、3粒のアポロを取り出し可能にして、パートナーや仲間などシェアしても使えるというのはどうでしょうか。もちろん自分だけのものとして使ってもいいでしょうし、先生をやってる方も生徒さんとのコミュニケーションの一つのきっかけとしてつけてみてもいいかもと思いました。最後に境界線境界ステッカーに様々な見方という意味を込めてカラフルなボーダーを入れてみてもいいのかなと、うんうんっていうことです。
なるほどね。
みんな一個だけじゃない、
うん、
アイデア溢れてるね。
アポロ箸置き、
アポロ箸置き
かわいいよね。
かわいいね。
でもあのだいぶへこませないと。そうそう、ね、だいぶ溶けた。そうそうそう、
ね、ご飯にチョコレートが不自然な食卓にはなりますけど、
まあでも家で使えるものはいいよね、
うん、ね、
それはいいね。
2、3粒取り出せる
アポロキーホルダ
ー。あ、箱ってこと。
箱で多分こうやってやったら
ちょっと中が、
うん、もうちょっと取り出せるって。いいアイディア、ありがとう、
ね、ありがとう。
じゃ次いきます、
はい、
ゆうなちゃんありがとう、
うん、
新作グッズについていろいろと考えてみました。どんなのが受けるんだろう、どういう風にダジャレと組み合わせようと、なぜか無意識にそっちを考えてしまいました。いい、何個かアイデアが浮かんだので、よかったら参考にしてください。
はい。
あ、フォロットハンカチ。
ん？
アポロキャンドル。
うん、
アポロ人形と迷いました。キャンドルをね。
ああ、そういうことね。ロー人形ね、うん、
あ、キャッチアプリケ。
あー、かわいい。
ダジャレとかは置いておいて、純粋にやったらいいなと思ってるのはトートバッグです。
あ、うん、それが一番いい。それが一番いい。
それが一番いい。
ありがとう、ありがとう、ありが
とう。なるほどね。うんうんうん、
キャンドルは確かにあり、かわいいよね、
うん、
それこそ溶けてく感じが、
いちごの香り、
うん、ね、ハンカチも今いっぱい使います
ね。ハンカチもいいよね、
うん、まあ、トートはできそう
ね。トートは作れるね、うん、
アポロ人形めっちゃ怖ない？
怖い。ロー人形って何？アポロの。
え、アポロが ローでできてるってこと、
ね、
じゃなくてあのキャラがってこと。
ロー人形ってなんかすっごいリアルなん
だ。そうそうそうそう、人型とか作るやつやんね、うん、
のイメージやけど。
あのうさぎかな。
かメンバーか。
怖い怖い
怖い。強いなそれ、なかなか、
うん、すごい予算になっちゃう。
ほんまや。
じゃあもう一個いきますね。
はい、
ようくんからです。ありがとう。
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
毎週キャッチアップ楽しみにしています。新作グッズの提案をしたいと思います。アポロピックはいかがでしょう。アポロもピックも形が三角なので、またライブで使えるピックであれば、スキャンダルとアポロとのコラボレーションというイメージが強いグッズとなるのではないでしょうか。ギター用とベース用とでデザインを変えたりなどもできると思います。ぜひ検討をお願いしますということです。
なるほど、めちゃめちゃいいやん。
続けてみますね。
はい、
はあさんからです。
ありがとう。
以前ABC でお世話になりました。安心と信頼のものです。
はい。
まさか読んでいただけるとは。
ちょっと待って、 ABC が何やろと思った
けど。そう、境界線
境界ね。
境界線境界で、あの安心と信頼についてのテーマを送っていただいた。
はい、
はい、まさか読んでいただけるとは思っておらず驚きました。ありがとうございました、
うん、
アポロポーチも届きました。お菓子のアポロのイメージからポップな見た目をイメージしていましたが、届いてみると失礼ながら意外にもおしゃれで高級感すら漂っており、そのギャップにいい意味で笑ってしまいました。
高級だからね。
今回はそのアポロポーチに代わる新たな公式グッズを提案します。その名もズバリアポロックピックです。アポロとロックをかけてアポロックで、要するにアポロ型のピックです。皆さんがアポロックピックを公式グッズ化するメリットは3つあります、
うん、
メリット1、音楽要素が入っているのでスキャンダルのグッズとして最適、
うん、
メリットその2、そもそもアポロの形状がピックにしやすすぎる、
うん、
メリットその3、アポロックピックと軽やかに口ずさむだけでちょっと楽しい気分になれる、かっこ自分だけでしょうか。楽器をしているリスナーも多いと思うので実用性もあります。ぜひ前向きな検討をよろしくお願いします。
いいよ、うん、
なるほど、
ね、アポロックピック、うん、確かに楽しい、うん、アポロックピック、
うん、ピックの案が2つも来ました。
アポロピック、うん、アポロックピック、アポロピック、アポロピックじゃない。
でもいいよね、
ピックいいと思いますよ、ね、
これはあれフェンダーに言うってこと。
フェンダーに言う、
フェンダーじゃなくてもね、うん、いいよね、作れる、
多分作れると、
あ、作れるんや、うん、
し結構大量生産できると思う。
あ、なるほどね、
うんうんうん、いっぱい作りましょう、
うんうんうん、これもじゃあできそうですね、やろうと思った、
うん、
スキャンダルキャッチアップ。
この時点でもかなりいっぱいアイディア、ね、みんなもらってますけど、
うん、
もっともっと募集したいと思います、うんうん、また、はい、どこかで会議をみんなでやろうと思ってるので、
うんうん、はい、
明治さんも入れてね、
お、
明治さんに
許可取り、
こういうのどうでしょうっていう提案会議を
はい、はい、
近々行おうと思ってるので、
うん、
はいはい、まだまだグッズアイディア募集しております、はい、
待ってます、
はい、生放送の時に第2弾グッズ発表できたらいいなと思ってるので、
うん
うん、まだまだ時間あるんで、ぜひメール送ってきてください、
はい、お願いします。
メッセージはオーディの番組ページから送れます。次回の更新は2月22日月曜日です、
うん、
オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバーイ。